はい、それでは、今朝はですね、詩編の115編の1節から15節までなんですけれども、聖書通読の学びは、午後にこの1節ずつ学んでいる学びはですね、先週113編まで読みました。で、113編から118編までがハレル詩編と呼ばれます。あるいはエジプトハレルとも呼ばれますけれども、エジプトから出てきたこと、これをですね、この神に褒めたたえる、神に感謝する、その詩編になっていてですね、杉越の祭り五旬節、またカリオの祭りの時に読んでまた歌う箇所なんですね。で、イエス様が十字架につけられる前の夜、杉越の食事を弟子たちとされて、でマタイの26章の30節にこうあります。賛美の歌を歌ってから皆オリーブ山へ出かけて行ったと書いてあるんですね。イエス様がこの詩編の113編から118編までをどこかの箇所をそこで歌われたことは確かであります。ですね。そしてイエス様の受難、そのエルサレムに入られて十字架につけられるというその出来事が、このハレル詩編の中で予言として細かくこの説明されている、前もってもう書かれているのもこのハレル詩編なんですね。ですからエジプトから出て、そしてこの約束の地に入るというその彼らの物語の中に、実はイエス様の十字架に向かう思いも反映されているというのがこのハレル詩編なんですね。そこであと2週間でその受難日と復活祭、これを迎えますけれども、イエス様の思いをこの探りながらですね、それを自分の思いともしていきたいと思っております。ですね。では一節をご覧ください。私たちにではなく、主よ、私たちにではなく、あなたの恵みと誠のために栄光をただあなたの御名にのみ帰してください。で、この詩編はこれから読むと分かりますけれども、目に見える神々、つまり偶像を拝んでいる人々の中で、いかに目に見えない神を崇めて生きていくのかという内容になっています。とても身近な問題じゃないですか。目に見える神々を神と呼んでいる中において、目に見えない神を崇め、そしてこの神に仕えていくという、そういう内容になっています。で、2節に、国々がイスラエルの民に彼らの神は一体どこにいるのかとこうバカにしているわけなんです。彼らの神々は肉眼で認めることはできて、でもイスラエルの人たちの神は認めることができない、目で見ることができないわけです。神殿はあります。でも神殿の中に入っても、何らこの神がないんですよ。何もない、空っぽなんですね。そして中に入って最終的には契約の箱があったとしても、それを崇めているわけではないわけなんです。だから目に見えない方なのに時間とエネルギーを費やして、それを自分がね、それを身を捧げていくことを、何なのそれはってこうあざけているわけなんですよ。けれどもどうでしょう、逆に問い返すことができます。じゃあなんで目に見える神々をわざわざ拝むのですか。 わざわざ自分の手を煩わせて、金や銀、木や石で作ったものをこしらえて、その金や銀、それで作ったものを見て自分の神と言わせなければいけないものですね。これって何なんですかと思うわけじゃないですか。神というのは本来自分を支えるべきですね。自分を超えた存在であるからこそ神なのに、自分を神が自分を守っても、その神から自分が守られることはその偶像からはないわけでしょ。自分できちんと管理して守らなければいけない神って、なんで信じる必要あるのっていうことになるわけなんですよね。でもなんでか自分たちの神を作りたいと思うのが人間なんですね。で、今その木や石や銀や金とその偶像のことを話しましたけれども、必ずしも物理的な話だけではないことをこれから見ていきますですね。その前に一節にある言葉は、そもそも偶像を作る動機が書かれているんです。ここで一節で、私たちにではなく、主よ、私たちではなく栄光あなたの皆って言ってるんですけども、逆を言うと、私たちがの名前が高められて、私たちの存在が認められるようになっていくというのが偶像を作ろうとしていく理由になっています。この永遠の神、創造主を認めないで生きていけば、どこによりどころを置けばよいかがわからないので、どうなるかというと、自分自身をこう生かしていく、救っていく、こう高めていくことを努力していかないと、第一にしていかないと生きていけなくなってしまうわけなんです。当然の結果ですね。で、これを今は自己実現という言葉で言い表したりするし、自己啓発という言葉で言い表したり、またはいろんな自分が生きていくために必要な何かを作って、それに取り組んでいかせていくように私たち、この人はしていくわけなんですよね。で、それで達成することに命を注いで規則を作って、それに従って生きていくことが全てになっていくわけなんです。で、このように自分が必死に自分を出しながら生きなければいけないというのがこの世であって、自分に能力があるとかですね、または常識的に生きていくことができるようになっていかなきゃいけないとか、そしてそのように理想として生きている人がいると、その人をかたどってですね、そしてそれに合わせて生きていこうと努力してしまうわけですね。でも実際はそうなってないので、負い目とか劣等感をいつも持っているわけなんです。日本では、ね、カリスマなんだかなんだかっていう言葉がありますよね。カリスマなんだよ、カリスマ主婦時代に合わせた言葉ですね。節約の時代になってますね、この日本が。浪費をしないようにですね、節約していく。で、それ節約自体は素晴らしいことなんですよ。でもさっき言ったように、節約というものが自己目的化して、で、それをいかにやっていくかっていうことによって、さっき言ったその偶像化してるわけなんですよね。そしてカリスマ主婦っていう、その本当に節約ができて契約している、うまく生活をやりくりしている奥さんを見て、あ、すごいなってこうなるわけなんですよね。でもね、本人の生活というのはどうなのかなって思うんですよね。もう調べたことないんですけれども意外にそういう方々が問題を持っていらっしゃるかもしれない。なんでかっていうと、 その力、自分の力とか自分の知恵で生きていって、それをなんかこう追求していくと、それ自体に無理があるんですよ。無理が。この世界を考えてみてください。この世界が人の努力によって成り立っているわけでは全然ないんですよね。自分が支配し管理できているわけでは一切ないわけなんです。今息をしているその空気でさえが自分が製造したものではないわけなんですよね。だから世界を見れば、この自然を見れば、神がおられること、自分ではどうしようもないこと、もっぱらこのちょうど赤ちゃん、生まれた赤ちゃんが、幼い子が親に全てを頼って生きていかなければいけないのと同じように、私たちはこの世界を作られた神により頼んで生きていくこと、そして神はご自分に似せて私たちを作られたわけですけれども、ですから自分の意思ではなく神の意思によって生きることが本当の意味で調和し、その自分が作られた目的に合ってるし、自然にも自然と調和するって言うら変ですけども、まあでもそうですね、自然と調和するっていうか全体の流れに調和して生きていくことができるわけなんですよ。要はあなたは自分を生かさなければいけないという、こういうけれども、本当は神に合わせて生きていく、この作られたものに合わせて生きていくわけなんですね。そこでイエス様が弟子たちに祈れと命じられた言葉があるんですね。天にいます私たちの父を皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますようにと、こう言ってます。神の意思がこの地上で行われるようにと祈りなさいって言ってるんですね。ですからここで私たちではなくて、あなたの皆のみが、その栄光が与えられますようにと同じ祈りになってます。自分ではなくて神の皆、栄光が、それだけが記されますようにと言ってるわけなんです。神の国が実現するように、神が支配してくださるように、自分ではなくて神が高められるように祈っていく、これが私たちの生きる姿勢なわけです。で、次2節をご覧ください。なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのかと。私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。どこにいるのかですね。いつもこの問いを、信仰を持って生きているときにこうされているわけですよね。絶え間なく。で、これはね、単にね、なんで目に見えないのに信じてるのかっていう問いではないんですよ。それだけじゃないんです。そうではなくて、こんなことを信じてて何の役に立つのっていうのが含まれてるんです。神を信じてて、目に見えない神を信じてて何の役に立つのというのが、ここで彼らの神は一体どこにいるのかという言葉に含まれて、意味が含まれているわけですね。目に見える神ってね、だから即効性があるんですよ。っていうか、そのように作ってるんですね。今話してるのは、だから先ほどから言っているこの仏像とかそういう彫像だけの話ではなくて、何か目に見える成果、例えば社会的な地位とか財産だとか趣味だとか、あとはお酒とか、まあ、あとは男女関係とかね、で目に見えて結果もはっきりしてるでしょ。で、自分が何かすれば、操作すればすぐにそう動くようなものが、これが偶像なんですよね。目に見えるんですよ。でも神のために生きて神の御心を求めて生活したら、目で見える形では結果が出てこないように見えるんです。そうですよね。
今例えば相続財産が問題なんだけれども、ちょっと手伝ってくださいよとかですね思っているのにイエス様を信じましょうとかって言われたら、関係ないんですけれども、信じてじゃあその相続問題が解決するんですか、ね、今のすごい現実的な話しましたけども、実は聖書に出てくるんですよね。群衆がイエス様に相続のことで私問題がありますってですね、イエス様に言ってね、イエス様が貪欲の問題を、ね、話されたんですけども、全然解決しないで貪欲の問題を話されてね、うん、だからその通りに答えが返ってこないんですよ。これやってくれって言っても、でも偶像は簡単なんです。目に見えるもの簡単なんです。パパパパって答えてくれるんです。だからちょうどマラソンをしていたら、他の人たちは3キロも進んでいるのに、まだ自分は1キロしか進んでいるようにしか感じられない。でこういうことはよくあるんですね。だから信じないで生きた方が楽じゃないのって。だからここで彼らの神は一体どこにいるのかって話になるんですよ。でもイエス様ご自身が私たちの前に立ってくださっています。ゲッセマネの園で、我が父をできますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。この結果、イエス様祈られた結果どうなりました？十字架につけられたんですよ。損したんですよ。で、他の人たちが、例えば祭司長は、神の子だったらキリストだったら十字架から降りてこいと、救世主ね、キリストは救世主って意味でしょ、救世主だったらって言ってるのに、自分を救うこともできないのかってこう言われたんです。で、これがその祭司長とか群衆とか、なんと隣にいる囚人にまで、十字架につけられている者にまでそのことを言われたんです。だからまさにここで言ってる、彼らの神、お前の神はどこにいるのかと、まあ、言われているのと同じで、イエス様もその道の一番前に立って、私たちの前に立ってですね、この、葛藤を味わっておられたわけなんです。で、詩篇のこの著者は反論しています。3節見ると、私たちの神は天におられるんだと言ったんですね。相手がどこにいるのかとから天におられるんだとこう言ったんです。で、ここで気をつけてほしいのは、天にいるって言ってね、飛行機でボーッと上がっていって、そしてちょっと飛行機じゃ足りないと思ったら、ちょっとNASA に行ってね、なんだっけ、あれコロンビアとかなんだか、宇宙あれ、そこでボーッと行って天にいるんだって話をここでしているんではないんですね。そうではなくて、実はですね、この天の神という言葉を何度も使った人がいて、ダニエルという人がね、使った。で、バビロンという、彼らも偶像の国ですね、もう異教の国ですけれども、バビロンというところで彼はいたんですが、そのバビロンの、呪法師ですね、その天の動きを見て、こういろいろアドバイス、王にね、いろいろこういうふうに国を持っていけばいいんだということを話す呪法師たちがいたんですね。で、ネブカデネザルが夢を見たんだけど、その夢の意味もわからなかったどころか、夢さえもこう忘れてしまったんです。で、それで夢も教えて意味も伝えなさいとこういうに言ったんです、呪法師たちに。そしたら、できませんと、お前そうやってね、俺のね、時間稼ぎしてるんだろうって、無駄に私の時間を使わせてるんだろうってどんどん怒り始めたんです。そしたら、どうか教えてくださいと、夢を教えたら伝えることができますと、これね、意味を伝える。で、こう言ったんです。肉なる者とその住まいを共にされない神々以外には、それを王の前に示すことができる者はいませんと。わかりました？この生きている世界の中にある神と言われているもの以外の神でなければ、王の前にこんなことを示すことはできないと、意味なんですよ。だから夢まで伝えることができるっていうのは、なんかそんなところでこうやって、なんか例えばいいですよ、このいわゆる半神論的な、ここに神がいる、あそこに神がいるっていうふうに言うことができるような神でない、それを超えた神でなければ、 これ被造物に限定されない神でなければこのことをすることはできないってこう言ったんです。だ単なる占いじゃ無理だよと。そして占い師の人に言ってね、そしてこの先はどうなるんですかって言っても、いや無理ですよ、それもう占いのね世界超えてますから。神業ですよ、そんなこと言ったって。なんか自分たちもなんか神とかっていう言葉使っても神業ですよって言いかねないよね、それだったら。でそういうふうに言ってるわけです。それでダニエルが来て天の神は示すことができるって言ってこの伝えることができたんですよ。天におられるという意味はこういう意味なんです。つまりこの目に見える世界が滅んだとしても1ミリたりとも1ミクロンさえも微動だにしない神だということなんです。これ天におられるっていうのは全く影響を受けずに揺るがされることのない方なんですね。大胆にも、詩編の102編の26節と27節ヘブル書の1章にも引用されている言葉で、このすべての天と地のすべてのものをまるで着物のようにね、この脱着っていうの、服着替えるところ、ね、のように表現しているところがあるんです。ちょっと読んでみますね。これらのものは滅びるでしょう。しかしあなたは長らえます。すべてのものは衣のように擦り切れます。あなたが着物のように取り替えられるとそれらは変わってしまいます。しかしあなたは変わることなく、あなたの年は尽きることがありません。この地上にあるもの、原子とか全部が全部崩れ去ったとしても、それは神様が服ちょっと脱ごうかって言っただけ。そして新しい服を着るわけですけど、その新しい服というのは新天新地、新しい天と新しい地なわけですよね。この終わりの日に神様が与えられる世界でありますけれども、それぐらい全然神は影響を受けることなく変わることなくいてくださってる、こういう神を私たちは信じてますよと、こう彼は言ってるわけです。いかがでしょうか。クリスチャンになってこう評価されること、よく言われることは何でしょうか。芯があるって言われませんか。 ある人からこう芯があるって、ね、たとえ信じてる、あなたの信じてることは同意できないし、私は信じるつもりはないけれども、ブレることのない価値観を持ってますねって羨ましがられることがよくありますよね。反発するけど、すごいこう反発するけど気になるっていうふうにさそういう対象になるわけです。だから心の渇きを呼び起こす何かをクリスチャン持ってるんです。地の塩とイエス様は呼ばれましたけれども、それは理由は簡単です。永遠に変わることのない不動の方、揺るがされることのない方、全く変わらない方を信じているからなんですね。で次に彼はこう言いました。その望むところをことごとく行われる、3節の後半ですね。その望むところをことごとく行われる、これすごいですね。全能者でやられて神が主権を持っておられるということです。だからどんなに権力を持っている者が、どんなに頭のいい人が物事を変えようとしても、神様はそれをも用いられてご自分の望むことを行っていかれる。すべてのことが神の手の中にあるということです。たとえ悪いことであってもそうです。ここがクリスチャンの強みなんですね。神は悪いことに対して無力な方ではなくて、その悪いことをもすっぽりとご自分の計画の中に入れて、それを善のために働かせてくださって、ご自分の栄光のための材料とまでしてくださる方なんだということなんです。その代表が私たちのイエス様なんですよ。人類が犯した最も最大の罪は人殺しではないんです。神殺しなんですよ。それが十字架です。暗闇の力が一番支配した時で、ところがその一番暗い人の一番大きな罪をに対して死を打ち勝つって、復活されただけではなく、それを永遠の救いの計画、全人類の罪に許しを与えるための道としてくださったわけなんです。だから私たちは心強いです。どんな悪いことが起こっても、神様の善、良さの中で 移行ことができるんです。でクリスチャンの強みは何か良いことが起こるから幸せっていう強みじゃないんですよ。悪いことが起こっても真人間でいられる、冷静でいられる、希望を持っている、その生きる強さが与えられているということなんです。偶像の神々を拝んでいるのであれば必死にその呪いを取り除くべく供養するわけですよね。去年イエス様を信じた姉妹がですね、おっしゃってくださいました。彼女はすごいこう家にね、こういろんな像が、偶像が、私のその大変なことに対して、これまでは先祖がこういうことをしたからだ、誰々がこういうことをしたから、だから一生懸命お祈りしてこの色につぎ込んでいろんなことをしていかなければいけないけど、恵みを知りましたってこうおっしゃってました。恵みを知りました。神の御手の中にそのすべての悪く見えることも中にあって、そして神がそのことを全部追ってくださった、その負い目を、その重荷をキリストにあって全部追ってくださったという、この悪をもすっぽりとご自分の中に入れてくださっている神なんだということですね。これがここで言っているその望むことを、ところをことごとく行われるというところに入るわけなんです。そして彼らのあざけり、この彼らの神は一体どこにあるのかって言っている彼らのあざけりに対して反論を4節から行います。彼らの偶像は銀や金で人の手の技である。口があっても語れず、目があっても見えない、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない、手があっても触れず、足があっても歩けない、喉があっても声を立てることもできない。ですね。どうでしょう。その通りですよね。私がちょっと像だ、なんか仏教の方をね、こう叩くために今日は説教してるんじゃないんだよな。でもちょっと例としてね、使うと仏様だとするじゃないですか、こうやって、ね、別に仏教に限らなくてね、これから話していきますけども、そしたらね、目があってもどうですか、その目、皆さん見てますか。見てないでしょ。耳があって私たちの声聞きますか。聞かないんです。口があって私たちに語りかけてくれるかっつったら語りかけてくれないんです。足もありますが自分のところまで来てくれない。自分がそこまで行くことができても相手が来てくれることはできない。鼻があっても私の口の息は嗅げない。まあそれいいかも、いいことかもしれないけども、すいませんね。しかし目に見えないと言ってあざけられていた私たちの神は、目に見えないけど私たちは見ておられます。見ることがおできになります。出エジプト記の3章の7節で、エジプトの中で苦しんでいるイスラエルの民について、私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。見ることがおできになる。そして今出てきましたが、叫びを何ですか、聞くことがおできになるんです。私たちの祈りを聞くことができる。そして語ることはできますよね。どうですか、もう語られまくるクリスチャンの生活が始まって、まあ、悩んでいらっしゃる、本当に神は語ってくださるか悩んでいらっしゃる方は求めてください。でもクリスチャンのどうですか、喜びの醍醐味、祝福の醍醐味なんですか、いつも語られることでしょう。それが楽しみで来るんだよね。神様の前に来るよね。偶像ではそれは存在しないわけなんです。で、先ほど話しましたように、必ずしも仏像とかそういうものには限らない。当時の神々は人間の欲望をそのまま 自分がやりたいこと、願っていることをそのまま、そのまんまなんですよ。でそれをそのなんていうのかな、表彰してるっていうのは、このよく表しているものをやって、でそれに取り組んでいくんですよ。もうずっとこれをやっていくんです、ね、で当時はカナン人の一番大きなこの主体となる神様はバールっていう神様だった。農耕の神様で知性と力を持ってるんです。あれですか。だから自分のやりたいことがあって、でそれをもうこれだけしかやっていけて、これだけを頼ってって、もうこれだけなんだって言ってる世界ってのはあるわけなんです。多分知識人であるとか、ね、または何かこう取り組んでいく、なんか知識、なんか資格を得ていくとか、なんか分かんないけど、とにかく知識を得ていく、力を持っていく、それによって、ね、でこれもバールを拝んでると同じです。そして快楽、例えばエンタテとかレジャーとか、ね、でそれを昔の人たちは、当時の人たちはケモシュという神様がいた、ね、でこれも自分がやりたいことがあって、でこれをもういつもそればっかりやって、それを偶像化していって、例えばスポーツでもいいですよ。スポーツが悪いって言ってるんじゃないですね。スポーツの世界の中でクリスチャンたちがたくさんいます。そうでしょう、ね、でもこれだけになって、もうこうってなってやってたら、それはケモシュを拝んでるのと同じなんです。で次に今度はそういう性的なことですよね。これは本当に聖書の中ではこの本当だから、一番はっきりしている中の一つ、これだけを考える、ここに虜にされている。今だったらポルノですよね。じゃあそれは昔はアシュタロテというカナン人の女神がいたんです。それを拝んでいた。でこのようにして一人一人は拝んでいる中で、この8節で次、これを作る者もこれに信頼する者も皆これと同じである。で偶像を作るとどうなっちゃうかっていうのが出てくるんですよ。ここに同じになっちゃうって言うんですね。怖いですね。偶像を拝むと同じになっちゃうんです。まずよく考えてください。まず生ける神を崇めるか、そうでない偶像を崇めるかっていう、その違いっていうのは何かって、生ける神は自分を超えた存在ですよね。自分の言う通りにならないって、自分が支配されなきゃいけないわけです。自分の意思じゃなくて神の意思なわけですよ。でこっちの方はどうですか。自分の意思の通りになる、自分の願っている通りになる神様なんです。だから自分よりも劣ってないとダメなんですよね。そうですよね。自分がペット飼うみたいなもんだよ。ペットでもなんかね、こうあんまり言うこと聞かないけれども、もっともっと自分の言うことのできる背があるでしょ。下がっちゃうわけですよ。劣ってるんです。でさっき見ても本物の偶像もそうですね。目が、自分は目が見えてるのに、あっちは相手は目が見えない。そうですよね。耳があっても聞けないと、劣ってるんです。で次にそれを拝むんですよ。拝むっていうことは、その下に自分を置くっていうことなんです。そして自分がその下まで拝んでってどうなるかっていったら、似たものになるって言ってるんですね。だからその偶像と同じ、だから自分よりも劣ったものを作った、そっちの方に自分が似たものになっていっちゃうわけです。無感覚になってきます。思いが暗くなっていきます。虚しくなっていきます。それがエペソ書の4章の18節19節で、詳しく書かれてますけれども、こう言ってますね。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅くなな心とのゆえに神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっていますと。無知になり、心が鈍くなり、道徳的に無感覚になり、命から遠く離れるわけなんです。 私たちが生きている世界の中で神の代用物偶像に、より頼まなければいけないことがよくあるわけですよね。で、英語で偶像なんですか？わかる方。アイドル。で、アイドルっていうんじゃなくて、アイドルって言ったらもう日本語ですよね。ね。でもアイドルがとっても偶像の、どういうものかっていうことをよく表しています。アイドルが。アイドルとアイドルのファンの中にあるのは虚しさ。虚しさといっても中身のなさ。虚飾っていう言葉あるでしょ。難しくて。虚しくて飾ってるわけなんです。で、自分もそのアイドルのようにかっこよくなりたい。可愛くなりたい。身なりも話し方もそのように真似をしていくわけなんです。ところがアイドル自身のその役者さんというか俳優というかそのアイドル自身もですね、実はそれは自分が作り上げたもので自分ではないんですよね。本当の自分ではないんですよ。だからそのパフォーマンスの自分と本物の自分に乖離、この差があって大きな距離があって、それでかわいそうなことに多くの人がやっぱり不幸な道を取ったりするんですよね。それにそれがこう合わなくなっちゃってって、で周りの人たちもそのいつも自分自身ではないものに何とかしてその作ったものに従って生きていこうとするわけなんです。だから中身のないものに取り組んでってるんです、みんなで。本人も含めて、アイドル化されてる人も含めて。先ほど言った自己実現の世界っていうのがまさにその通りで、何かの型にはめられないと価値がないっていうのを教えるわけです。でも神は一人一人をユニークに作られました。そのままのあなたが神が作られた形であって、そのままで神様のところに行くことができ、神様に礼拝を捧げることができるわけなんです。で、このことを上手に言っているのがローマ人への手紙の12章の2節で有名な言葉ですね。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち神が良いことで、何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいと。この世と調子を合わせてはいけませんという日本語の言葉は、もともとは型にはめられてはいけないっていう、先ほど言ったんですよ。このもう、こう世の中でこれこそがいいものだっていう型があって、それに必死になって合わせよう合わせよう合わせようとしてるんです。それはやめようよって、ね、この世と調子合わせるのやめようよって言ったらちょっと厳しいなとかって感じるかもしれないけど、型にはめられないようにしようよって言ったら、ああようやく楽になれたって、ね、となるわけですね。で、むしろ心の一心によって自分を変えなさい。これ神様の似姿に変えられていきなさいと。で、これが醍醐味なんです。礼拝の醍醐味です。クリスチャンとしてちゃんとやっていきたいのに、私はちゃんとできない、とかってやるのではなくて、そうではなくて、それは神がしてくださるんです。そのままの自分で神の前に出て、神の御霊に取り扱われて、神が清くしてくださって、そして神様の御心を知って、それを変えて行くことができるようになる。で、このことを言っているのが第二コリントの3章の18節。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですと。偶像拝んだらどうなりますか？偶像と同じようになります。真の神を拝んだらどうですか？真の神と同じように変えられていくんです、ね、そこで9節からはざっと見ていきますけれども、神主を、だからこそ主を信頼していこうよと呼びかけなんですね。イスラエルよ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。アロンの家よ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。 主を恐れる者たちよ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾であると。主に信頼しようよって、さっきの目に見えるものに信頼するのではなくて、目に見えないで、時にそれは理屈にかなわない、その生き方は、その選択は。でも主がおっしゃられているということだけでそれをやっていこうよっていうことです。次に、主を恐れるものっていうのはつまり何かって言ったら、自分の理解に頼るんではなくて、神様の言われていることをやっていこうよって、子供みたいにね、自分は分かんないけどお父さんお母さんこれ言ってるからやらなきゃいけないんだっていうのと同じように、主を恐れる、でこれをやっていこうよ、主に信頼していこうよ。で何かやっぱ恐れが出てくるんですよ、私たちに。その逆らってるから、その目で見えるもので動いていこうよというのに正反対の方に行くから恐れが出てきます。だから神様がこう言ってるんです。彼らの助け、また盾だよって。助けてくれるし盾になってくれる、守ってくれるよって。神がね、神に信頼したら神が守ってくれるよって。で次に12節、主は我らを御心に留められた、主は祝福してくださる。イスラエルの家を祝福し、アロンの家を祝福し、主を恐れる者を祝福してくださる。小さな者も大いなる者も、主があなたを増やしてくださるように、あなた方とあなた方の子孫と、あなた方が主によって祝福されるように、主は天と地を作られた方であると。祝福が与えられるよって、神に信頼するとって。で即効性はないんですよね、さっき言ったように。すぐになんか今の問題解決をするわけではない。でも祝福が増えますよって言ってるんです。ちょうどこれはイエス様が言われた実が、実が結ばれると同じことですね。種が植えられると30倍、60倍、100倍の実になりますよということです。増えるよと、ここで子孫が増えるようにって書いてあるでしょ。増えるものなんです。今は目に見えないかもしれない、認めることができないかもしれないけれども、ちょうど自分のことを農作をしているとお考えください。自分の家で園芸やってる人はどれだけいますか。ベランダとかなんか庭とかで手を挙げてくださいよ。おいね、やってますよね。時間かかるでしょ、ね、で途中でなんか雨とか台風降ってやってたらまた台無しになっちゃったりね。すごいいつも気にかけて育てていく。神様との歩みも同じです。最初は見えないです。でも夏になったら急にドカッと芽を実を結ばせると、同じようにですね、どんどん一つの粒だったものが、種だったものが実を結ばせると同じように、私たちも祝福されますよと。御霊による実を結ぶことができる。そしてもう一つは子孫って書いてます。子孫、あなた方とあなた方の子孫と、これは残るっていうことです。後に残るよって、いつまでも残っていくよって。で自分の人生の中でさえ見ることができない、途方もない遺産かもしれません。霊的な遺産かもしれない。自分が今していること、主に対して行っていることは無駄に見えるように見えたとしても、聖書を見ると第一コリントの15章の最後に無駄にはならないよって。必ず神に覚えられるし、また後世にも残る霊的遺産なんだよということなんですね。イエス様が弟子たちに言いました。実を結び、そして残るためなんだよって、私があなた方を選んだのと。実を結ばせるだけじゃなくて残るようにするんだよとですね。いかがでしょうか。自分を何とかして高めていこうとする道を選ぶか、それとも神が高められることを選んでいく道か、自分を捨てて神に生きていただく道を選ぶか、それとも自分を生かしていくことによって神は度外視していく道を選んでいくか。確かに神を選び取っていくときに危険があるかもしれない、誘惑があるかもしれない、試練があるかもしれない。でも神を信頼してください。神が盾となってくださいます。そして報いを与えてくださいます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今日は本当にこのようにして あなたが信頼をしなければいけないということを教えてくださって感謝いたします。天のお父様、どうぞ、ここにいる一人一人に、この者も含めて、あなたが御心を行ってくださいますようにお願いいたします。ただただあなたがご自分のなされたいことを私たちを通して行ってくださいますように、私たちが今持っている自分が正しいと思うこと、自分が願っていること、これを一度横に置いて、あなたが願っていらっしゃること、あなたが、思っていらっしゃることを聞かせてください、見せてください、お願いいたします。そして祝福された民と約束の通りにしてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。 Thank you.